笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。先日のことなんですが、つながりを大切にするっていうね、マーケティングの講座に参加したんです。その講師の方がとっても素敵な方で、もうお話できただけでも私はもうわーって喜んでたんですけれども、その講座が一晩明けて、このね、笑顔のワークライフバランス番組を作ってくれてる斉藤さんと、その方が数十年来の友達だったって聞かされたんですよ。これすごくないですか。本当にね、ご縁って本当に本当に必要なところでつながっていくものなんだなと実感しました。ゲストの大月さんもご縁作りの名人です。株式会社掃除の力東京事務所所長の大月飛鳥さんのインタビュー後半部分をどうぞお聞きください。インタビューは品川プリンスホテルの2階にあるマウナケアというラウンジで行いました。はい、では後半戦ですね。
はい、
はい、大月さんのお話を伺っていると、なんかこう人とのご縁をこうつないでいくのがとても上手だなっていう風に感じているんですけれども、で先ほど前半の最後でね、起業しようっていうタイミングで、今の社長と社長から声をかけていただいたっていうことが出てきたんですけれども、どうやってね、そういう、なんでしょうね、まあ、その社長との出会い、どうやって出会ったのかなっていうところを伺ってもいいですか。
はい、はい、まあ、前の会社に勤めていて整理整頓をやって気持ちよかった、よし起業するぞって思ったタイミングでですね、当時の会社でホームページ制作を手掛けてくださったパートナーの方がいらっしゃるんですけど、その方が起業塾みたいなのを開くということで参加させていただいたんですね。でそこに参加していた方のつてがあって今の社長と知り合ったっていう、
その起業塾で出会った感じ。
企業塾にいた方が紹介をしてくださったんですね。
紹介してくれたんですか。それは大月さんがこういうことしたいとかっていうのを話したからですか。
そうそうそうなんです。
なるほど。
私これを仕事にしたいんですとか言ったら、群馬になんか似たような仕事してる人がいると、
当時大月さんは東京、
埼玉におりました。
そうなんだ。群馬と埼玉だと近いようで意外とそんなに近くない。
車でに1時間ぐらいですね。
そうなんですか。でもそういうやりたいようなことをもう実際にお仕事としてる人いるよって、
そうなんです。
へえ、やっぱ声に出すって大事ですね。
大事ですね。
そこで
それを言わなかったら多分今の出会いはなかったと思う。
そうですよね、そうかそうかそうか、なるほど。言ってみる、でそしてすぐ動いちゃう、
そうすぐ動いちゃった
それポイントかもしれないですね。で今もご自身で新しいお客様とか開拓してるじゃないですか、それはどういう感じでお客様と知り合っていくんですか。
そうですね、いくつかパターンがあるんですけど、私の場合は法人の社長さんがお客さんなので、例えば社長さんがこう集まる勉強会に出たりですとか、あとは先ほどちょっとお話をしたんですけど、お試しでやらせてもらってるやつをとある会社でやらせていただいたら、よかったら次の会社を紹介してくれって言って、
お客様からの紹介をいただく、
それで少しずつ人とのこうつながりを深めていく。
すごいですね。やっぱりね、自分で事業をやろうと思って、ことを起こしました。でもじゃあ誰に対して営業しようっていうのが分かんないって方って結構多いんですよ。すごく今 のいいヒントをいただいたなと思います。なるほどですね。まずは自分で何しろ発信していくことですね。
そうですね。
そっか。そして紹介をいただく、
発信はなんか本当に大事だなって思っていて、私結構ブログとフェイスブックを、多用しているんですけれども、フェイスブックなんか毎日書いてるんですね。
すごい。どんな内容のこと書いてるんですか。
仕事のことも書けば、あとは価値観に触れるものって言えばいいんですかね。
例えば、
いろんなこう、 記事だとか情報って世の中に今流れてるじゃないですか。でそういうのを見て自分が感じたことだとか、
なるほどなるほど、その気になった記事を例えばシェアしながらちょっと自分のコメントを入れるとか、
うん、そうそうそう、そういうの毎日やってるんですけど、
すごい
結構それをこうキーにしてコンタクトをくれる方みたいな、
そうなんですか、うん、なるほど。じゃあそこで、まあ、Facebook とかブログをご覧になった方が大月さんに興味を持ってくださって、ちょっとその無料のお試し申し込んでみようかなみたいなのとか、
ちょっとねそこの無料のお試し申し込んでみようかな、うん、まではちょっと距離があるんですけど、
そうなんだ、
うんうん、でもどんなコンタクト、例えば、うん、会ってみようとか、コメントだけでもね交流してくれたりだとか、
なるほどなるほど、うん、徐々にそうやって距離を縮めていく感じなんですね、
う
ん、
そうです
ね、すごく自然にやってらっしゃるんですね、
うん、そういうスタイルになりましたね、なんか、うん、
そうなんかねお話ししててもね、こうなんて言うんでしょうね、バリバリ営業してます稼ぎますって感じじゃないんですよナチュラルな、うん、すごく自然体でね、あの気さくで、うん、すごく素敵な方なんですけれども、うん、なるほど、そこがポイントだったんですね、
かな、
うん、そっかそっか、じゃあ情報発信においてちょっとこう 気をつけてるポイントみたいなものってありますか、う
ん、あ、気をつけてるポイントですね、うんうん、私の場合はあの批判は絶対にしないなっていうのは気をつけてます、うん、そのさっきの価値観に触れる記事なんかは、はい、ともすると批判に走ってしまうこともあると思うんですよね、
確かにですね、違う意見を見つけちゃったりするとね、
そうそう、うん、あんまり批判ってね見てる方も気持ちいいものでもないですし、
確かにその通りです、うん、あ、じゃあ共感できる記事を、うん、シェアして、うんうん、それに対するこう自分の思いを綴るという感じですかね、
うん、そうですね、
素敵ですね、いいな、そうなんですね、まあ、そういう形でねお仕事お客様との信頼関係とかも築いていかれてると思うんですが、じゃあここからはね、ワークライフバランスのライフの、
はい
はい、伺いたいなと思うんですけれども、うん、プライベートな時ね、うん、お休みの日っていうのもあると思うんですけれども、はい、お休みの日はどんなことをして過ごされていますか。
そうですね、私割と内向的な性格なんですよ、
うんうんうん、
あんまりこう言われないんですが内向的なんで、はい、うん、一人で過ごすのすごい好きなんですね。
あ、そうなんですか、うん、
なので、うん、結構ね家で掃除してるんですよ、
う
ん、
おー、そこでも掃除が
家の掃除をしてますね
そうなんだ、
そう、あとは、好きなのが歌が好きなんです、合唱が好きなんですね、
うん、合唱何かこうグループに入ってたりとか、そうなんですね、
う
ん、そうか、じゃ旦那さんと一緒に過ごしたりっていうことは、
旦那はですね、はい、自転車が趣味なんですね。
あ、お月さんは乗らない？
私は乗らないで旦那は旦那で、うん、あの休みの日になるとさっと遊びに行ってしまうので、はい、そうですね、あの結婚する前と結婚した後で、うんうんうん、あんまり旦那とデートの回数が変わってないですね、
はい、でもそれもある意味、うん、なんて言うんでしょう、いい夫婦関係を保つコツかもしれないですね、
そうですね、お互い束縛はしないので、
うんうんうん、確かに確かに、ご自身の好きな合唱ができて、うんうん、ね、お家の中きれいにすることができて満たされているから、うん、旦那さんが自転車で一日いなくても別にどうってことない、
う
ん、
そうそうそうい
いですね、なんかお話伺ってるとね、あのパートナーシップうまくいってる方たちって、うん、皆さんそういう人が多いんですよ、うん、自分の好きなことをする、うん、で、あのパートナーはパートナーの好きなことをしてお互い束縛し合わないみたいな、うんうん、そこポイントなんですね、だから家庭も居心地よく過ごしていかれるんですかね、
う
ん、
そうかもしれないですね、
そうか、じゃあ仕事と家庭の両立とかそういったことって気をつけたりってあまりしてらっしゃらないですか。
何か意識をしてっていうことは私の場合はないです、うんうん、でももしかしたら子供が生まれたら変わるかもしれないですね、
うんうん、あ、先ほどもねお仕事の仕方が変わるなんておっしゃってましたもんね、
うんうん、
それは意識的にやっぱり子供中心にね、うん、どうしてもなるのはありますよね、時期的なもので、
うん
う
ん、
そか、なんかね、私も何でしょう、私もじゃないや、私ずっと思ってることが、女性ってね、お仕事が 自分の生活環境にすごく影響を受けやすいなと思ってるんです、例えば今まさに大月さんが、直面している出産、出産って一番大きいと思うんですけど、それまでのキャリアをこう無にしてしまう人も中にはいるんですよね、出産を機に、でもそれを無にせずにやっていけるっていうのがこう自分らしいスタイルでの働き方なのかなと思っていて、だからそこを目指してね、私も自分らしいスタイルで働きたいって言って主婦になってから起業するっていう方ってたくさんいるんです。私自身もそうなんです。だからそういう何でしょう、これから起業していきたいっていう方にですね、もうすでにご自身で事業をされていらっしゃる大月さんから、これはやっておくといいよっていうアドバイスみたいなものがあったらね、一ついただけたらなと思うんですが、
もう今主婦をされている方にっていうことですね。
主婦ではなくても、なんて言うんでしょう、これから起業していきたい、その自分がこれからの、ライフスタイルで、影響を受けないビジネスをしていきたいっていう方に向けてっていうんでしょうか。
ちょっとシビアな話も入ると思うんですけれども、私今の仕事を始めて丸3年経ったんです、で最初の、2年は全くもう食えない状態が続いたと、ただそれでも、なんで続けられたのかなっていうのは、それが純粋に好きだっていう思いだけだったんですよね。で最初に起業をしようって思う時って、やっぱりお金のことすごい考えないとまあダメだと思いますし、そうなんですけど、そこで諦められるか諦められないかっていうのの違いが、長い目で見た時に自分が本当に好きなことをできることだと思うんですよね。で多分起業される方って、本当に最初の頃っていろんな人に助けられて、助けられて、でなんとかこう食べさせてもらってっていうことがあると思うんですけど、もうどんなに自分が食えない時でもそのことだけは絶対忘れちゃいけないなっていうのはすごく思います。
人に助けていただいた感謝とか、そういったことですかね。
どんな些細なことでも、その時のその人の助けがあったから、数年後に今の自分があるんだっていうことだけは覚えておけばいいかなって。
すごくいいアドバイスでした。
ありがとうございます。
そうなんですよね、やっぱりこう収入が伴ってこないとそこで諦めてしまったり、自分には向いてないんじゃないかって思ってしまったりありますけど、そこで諦められないことが本当にやりたいこと、お金入ってこなくてもなんかやっちゃってることみたいな、はとても素敵なお話を本日はたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、この大月あすかさんのお掃除の力、ぜひいろんな人に試してほしいですね。まだでもね、そうだそうだ、今出産前ということなので、あまり無料お試しは乱用しない方がいいのかな。
いえいえ、そんなことはないです。
大丈夫ですか。
無料お試しもですね、私が体を動かすわけではございませんので、
このマインドになんか触れていただきたいなってとても思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本日は株式会社掃除の力東京事務所所長の大月あすかさんに、インタビューさせていただきました。あ、そうだ、最後になっちゃいましたけど、ここの場所のですね、宣伝をし忘れてた。今日は、品川プリンスホテル新館2階にありますね、マウナケアというカフェで、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。出産という本当に大きな環境の変化を目前に働き方を変えることができるのはさすが大月さん、起業家ならではですね。私たち女性ってとてもね、生活環境の変化に影響を受けやすいんです。なので少しでもゆとりのあるうちに自分でビジネスをする準備をしておくと良いかもしれませんね。そうして起業に対するセンサーを研ぎ澄ませてみると、今まで見えていなかったチャンスとかね、 ご縁を見つけられるようになるんです。大月さんのように自分の感覚に従って動いてみるといいですね。次回のゲストは株式会社オレンジクローバー代表取締役の島田美由紀さんです。ちらっとねどんなお話だったのかお聞きください。
だから削りって難しいじゃないですか、それをねいとも簡単に
そう
やってのけたっていうのはそのご主人の力っていうのはだいぶ大きい感じします
ね。そうですね、主人がいなかったらやれなかった、
うんうん、どうしていいか分かんないです
よね。分かんないですまず
確かにそっか、じゃあ一番身近にその経営に関して相談する相手がいて、その知識も豊富で実際に実践も積んできてっていう人がいたんですね。
そうですね、
それは素晴らしい状況、なるほど。そこから、まあ、10年間、旦那さんと旦那さんのお手伝いを借りながら今に至ると思うんですけれども、なんて言うんでしょう、10年続けてこれたコツっていうんですかね、やっぱり大変じゃないですか、はい、今まで専業主婦でね、全部自分のための時間だったものがお店に、お店ってことは勤務してるわけですよね。
そうですね、
ですよね、通勤して拘束されて、家のことも帰ったらまたやんなきゃいけなくてっていう、そのなんていうのバランスの取り方っていうか、どんな感じでやられてますか。気にしてる、気にかけてることとか。
気にかけてることは、もう最初の6年、最初の6年って全部長いけど、もうがむしゃらにやってて、なんかできることはとりあえずやってっていうところで行ったんだけど、やっぱりストレスとかはたまるんですよね。お家のこともやりながら店もやりててっていうと、そうするとなんか子供たちの方にお手伝いとかを頼んでってやってたんですけども、やっぱりお手伝い子供たち嫌じゃないですか、でやらなかったりするんですよね。でそれで最初のうちは怒っちゃったりとか、なんでやってくんないのって責めちゃったりしてたんだけど、ある時ちょっと考えを変えたんですね。なんかあまりにもイライラしちゃうのはなんか良くないなっていうのがあったので、やってもらおうって思うのを当たり前って思っちゃいけないんだなって、全部店のこともお家のことも全部私の仕事じゃない、それを手伝ってもらうのになんで怒ってるんだろうと思ってるんですよ、
やらないことに対して怒ってるのはおかしいと。
おかしいよね、手伝ってもらってんだよね、手伝ってもらうのが当たり前じゃないよねって思ったんですよね。
すごいな、
そう、全部自分のことって思って、やってくれたらラッキーぐらいで思うようになったら随分と気持ちが楽になった。
そうなんですね、感謝の気持ちが出てきた、
そうですね、でやってくれたら本当にありがとうって思えるし、やらなかったらああやらなかったんだねって言って、
なんだろう、その期待を手放すというか、
そう期待しない変に
期待しない、家族に期待しない、
それは思った、家族に期待してもダメだよねっていうのは、
そっか、期待しないだとあれだけど、当てにしない、
当てにしない、そう
そういう感じですかね、
そう、
なるほどですね。やっぱりまだまだね、家庭の中の、その家事に関して、
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。